こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月17日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、OpenAI Codex CLI、ターミナルで動作する軽量コーディングエージェント。二つ目のニュースは、ダーウィンの子供たちが種の起源の原稿に2014年。3つ目のニュースは、コムキャストへの支払いを拒否して ISP を構築した男、数百世帯に拡大。4つ目のニュースは、Damn Vulnerable MCP Server。そして5つ目のニュースは、12 Factor Agents、信頼性の高い LLM アプリケーションのパターンです。今日のニュースは、AI エージェントからほっこりする歴史的な話題、そしてインターネットインフラまで盛りだくさんでお届けします。小さなバグが数千台のサーバーを止めることになった原因から AI エージェントをどのように安全に開発するかまで幅広くカバーしていきます。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。OpenAI Codex CLI ターミナルで動作する軽量コーディングエージェント。OpenAI がターミナル上で動く軽量なコーディング支援ツール Codex CLI をオープンソースで公開しました。これはターミナルから ChatGPT のような高度な推論とコード実行を可能にするツールです。特徴としては設定がほぼ不要で OpenAI の API キーがあればすぐに使える点、ネットワークを遮断した安全な環境でコードを実行できる点、そして画像や図を渡して機能を実装できるマルチモーダル対応などが挙げられます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、スミスさん。あるユーザーはこのツールをクロードコードという別のコーディング支援ツールへの直接的な対抗だと見ています。一方で別のユーザーはコデックス CLI がまだ初期段階であり、大規模で複雑なコードベースでの利用には改善の余地があるかもしれないと指摘しています。しかし、オープンソースであることには大きな期待が寄せられており、今後の発展に注目が集まっています。
次のニュースです。ダーウィンの子供たちが種の起源の原稿に落書き。19世紀、チャールズ・ダーウィンが進化論の金字塔、種の起源を執筆していた頃、彼の子供たちは原稿の余白に絵を描いて遊んでいました。このニュースではその愛らしい落書きが紹介されています。野菜の兵隊が戦う様子や鳥が虫を捕食する様子など、子供たちの豊かな想像力と自然観察の才能が垣間見えます。ハッカーニュースのコミュニティではこのニュースをどう見ているのでしょうか？
ジョシュアです。あるユーザーはダーウィンの子供たちの絵を見て、現代の子供たちと変わらない創造性に驚いています。また、別のユーザーは、このような落書きから、歴史上の偉人たちも、私たちと同じように家族と過ごしていたことを思い出させられるとコメントしています。科学史に触れる、心温まる話題として楽しまれているようですね。
次のニュースです。コムキャストへの支払いを拒否して ISP を構築した男、数百世帯に拡大。アメリカのミシガン州で、大手 ISP のコムキャストから高額な回線施設費用を請求された男性が、自力で地域 ISP を立ち上げ、サービスを拡大しているというニュースです。彼は光ファイバーケーブルを自ら施設し、近隣住民に高速インターネットを提供しています。この取り組みは地域社会への貢献が評価され、政府からの資金援助も受けています。このニュースに対するハッカーニュースのコメントは？
はい。多くのユーザーが大手 ISP のサービスに不満を持ちながらも選択肢がない状況に共感しています。また、この男性の行動力と技術力に感銘を受けており、同様の地域 ISP の設立を検討する人もいるようです。一方で、ISP の運営は技術的な知識だけでなく、資金調達や法規制など、様々な課題があることも指摘されています。
次のニュースです。Damn Vulnerable MCP Server。Damn Vulnerable MCP Server は、セキュリティ脆弱性を意図的に組み込んだ教育用の MCP。 Protocol サーバーです。MCP とは、アプリケーションが大規模言語モデル、LLM に構造化された方法でコンテキストを提供する標準化されたプロトコルです。このプロジェクトは、MCP 実装における潜在的なセキュリティリスクを理解し、軽減する方法を学ぶために設計されています。プロンプト、プロンプトインジェクションやトゥールポイズニングなど様々な工程、撃手法を体験できます。ハッカーニュースでは、この話題についてどんな意見が出ているのでしょうか。
はい、スミスさん。あるユーザーは、MCP 自体が脆弱なのではなく、MCP サーバーの設計と実装に注意が必要だと指摘しています。別のユーザーは、MCP サーバーをパブリック API として公開するべきではないと述べています。セキュリティを意識した MCP の利用方法について、活発な議論が惑わされていますね。
最後のニュースです。12 Factor Agents 信頼性の高い LLM アプリケーションのパターン。12 Factor Agents は、LLM 大規模言語モデルを活用したアプリケーションをより信頼性が高く、スケーラブルで保守しやすいものにするための12の原則をまとめたものです。これは従来の Web アプリケーション開発における12 Factor アップの概念を AI エージェント開発に応用したものです。自然言語からツール呼び出しへの変換、プロンプトの管理、実行状態とビジネス状態の統合など、AI エージェント開発における重要な要素が網羅されています。ハッカーニュースのコミュニティでは、この12の原則についてどのような意見があるのでしょうか。ジョシュアさん。
多くのユーザーが、LLM アプリケーション開発におけるフレームワークの利用について議論しています。あるユーザーは、LLM をライブラリとして利用する方が、長期的に見て柔軟性が高いと指摘しています。また、別のユーザーは、LLM アプリケーションのコスト管理の重要性を強調しています。AI エージェント開発におけるベストプラクティスを模索する熱心な議論が展開されていますね。
さて、本日のハッカーボイスでは、OpenAI Codex CLI、Darwin の子供たちの落書き、Comcast vs 地域 ISP、Damn Vulnerable MCP Server、そして12 Factor Agents というバラエティ豊かな5つのニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスではどんな技術の話題が飛び出すでしょうか。私も今から楽しみです。ではまた次回。2025年4月17日のハッカーボイスでした。